はい、ということで、自分を守ることから卒業しようの音声の2回目なんですけれども、今日はね、何をお話ししたいかというと、具体例をお話ししたいんですけども、一番多いのがですね、自分の今の生活を守りたいっていう人がすごく多いですね。なので、例えばですけども、昔ワイヤレスで英語を教えてた時は、英語を覚えて人生変えたいって言ってるけど、その英語がなかなかできない、時間が割けない。理由は何かっていうと、家族がいろいろあってとか、こういう時に限ってああでこうでっていうことが起こるんですね。で、それは神様のお試しなんだよっていう言い方で、その一応なだめはするんですけども、本音としてはそれはあなたの願いが叶ってるんですよっていうふうに言いたくはなるんですよね。なぜかっていうと、やっぱりその英語の勉強したいと思って食いつきはしたけれども、本心ではやっぱりその努力をしたくないの下に、潜在意識のその努力はしたくないって思いの下にですね、変わりたくないとか、失敗した自分を見たくないとか、なんか英語喋ってる自分を見られたくないとか、そういう願望というか、思いがあって、でそれがね、叶っちゃうんですよね。特にやっぱ家族って、なんかその合う合わないは別としても、縁っていうかつながりはやっぱ強いですよね。いつもね、それね、いろんな人たちを見てて思うんですけども、それこそ年中いがみ合ったような夫婦でさえもやっぱりご縁なんですよね。私はご縁って言葉あんま好きじゃないんですけど、やっぱあるんですよ。だから何らかしらの理由でやっぱつながってきているので、そういうことになると思うんですけども、そういうことなんですよ。で、その心の底で願っていることをですね、家族は察するんですよね。なんとなく。で、その法外行動というか、例えば、行かないでよって言ったりとか、なんかもっと遊ぼうよって言ったりとか、なんか負荷がかかるようなことをしてきたりとかするわけですよね。で、そこで、なんで私が何かしようとするたんびに周りはこうやって応援してくれないんだろうって止まってしまうと、人生は変わらないわけですよね。それは赤の他人がね、やってきたことについてまでは全部自分の潜在意識とか言えないんですけども、ある程度の面識があったり近しい人たちがやってくるって時はですね、やっぱりその、自分の潜在意識でそれ願ってる可能性もあるんじゃないかって疑ってもいいと思うんですよね。単純には言えないですよ。向こうの潜在意識の方が強かったら、こっちが潜在意識何を持ってようがそんな知ったこっちゃないので、向こうは。こっちの潜在意識関係なく向こうの潜在意識の通りにやってくるので、全部が全部ではないですよ。例えば嫌な人に会ったからって言って、それは全部自分の潜在意識のせいだっていうのは違うんです。あくまでその登場人物たちのエネルギー関係も考慮した上でではあるんですけれども、疑う必要はあるんですよね。もしかして自分の潜在意識にこれを邪気させる何か考えがあったんじゃないかっていうところに気づけるか気づけないかがすごく大きいんですよね。で、私はですね、私見ててもね、うちの場合だと、妹がアメリカに住んでるんですけども、何て言うのかな、うちの母親はですね、そのアメリカに行っちゃったから、嫁いだって言い方も今時しないですよね。行っちゃったから、そのなんか子育てとか大変なのにサポートしてあげられないっていう、その後ろめたさがあるわけです、うちの母親には。だから私はちょっとまだ分かんないんですけど、それが。やっぱ何歳になってもあるんでしょうね、そういうの。で、私は近くにいるので、ある程度は助けてくれるから、そのうちの母親的には、お姉ちゃんにはやってあげてるのに、妹の方にはやってあげてないっていう後ろめたさがあると。で、うちの妹の方が結構弱いし、うちの妹は子供が2人いるので、男の子2人が年子で。大変ですよね、どう考えたって。で、その後ろめたさがあって、そのいるわけですよ。だけども、私がいろいろやってると、なんか楽しいことは起こったりするじゃないですか。例えばどっかの高級ホテルに泊まりに行ったとか、どっかにおいしいものご飯食べに行ったとか、なんかみんなで旅行に行ったとかあるじゃないですか。で、そういうのを、言うと、うちの妹が具合悪いって言い始めるんですよ、必ず。具合悪いって。うちの妹はもともと結構体弱めで、ほんとちっちゃい時から確か弱いんですけど、でも具合が悪いって必ず言うんですよ。で、なんならそのこっちの状況を伝えてなくても言ってくるんですよね。で、もちろんそれはね、たまたまってことも偶然ってこともたくさんあると思うんですけど、私ちょっとね、統計取ったんですよ、2年間ぐらい。したらやっぱりね、言っても言わなくてもこっちが楽しいことしてると、いや具合が悪いっていうことが多いんですよね。 で、やっぱりいろんなことから察してるはずなんですよ。例えばちょっとこっちが連絡しないってことはどっかで楽しいことしてんだろうなってなんとなくわかるじゃないですか、そんな。だから、そういうのとかから察して言わなくても、まあ、なんとなく分かってやってるんだと思うんですよね。で、要は、こっちが日本にいる家族が楽しくしてると、いや、私だって大変なんだから気づいてよっていうことを言いたいんだけど、潜在意識はね。言えないから私ちょっと具合が悪くて育児疲れちゃってって言ってくるわけですよね。で、それは何が起こってるかっていうと、もともとはうちの母親がですね、そのそばにいて助けてあげられない後ろめたさを出してるから、潜在意識が。そこと対話した結果がそれになるわけですね。だからね、なんかこういう話をしててすごく思うのが、潜在意識同士の対話と潜在意識同士の対話って別だなってすごく思いますね。それは親子とか家族とかもそうだけれども、潜在意識で喋っていることと別に潜在意識で対話してて、で、その潜在意識の対話を潜在意識が代弁してるとこっていっぱいあるなって思うんですよね。すごく感じました。で、それ指摘したんですよ、私。こうだと思うって言ったら、なんか母もすごく思い当たるとこがあったみたいで、なんかその楽しむことに後ろめたさを感じないようにしたし、あとなんか後ろめたさを感じるぐらいだったらどうしたらいいのかっていうのを聞くようにしたらっていうことになったわけですよ。したらやっぱね、具合悪いっていうことあんまなくなりましたね。いや、本当に具合悪い時あって、そういう時は、いや、実は具合悪かったんだよね、みたいな後から教えてくれたりとかするんですけど、その前みたいになんか、なんで今これ言うの？みたいなことはやっぱなくなったかなと思うんですよね。で、まあ、うちの場合はわりかし、まあ、健全なメンバーなので、高齢で済んでるけど、もう少し、例えば心が弱い人とか、忍耐力がない人とか、多責思考がある人がメンバーにいる場合は、それこそ暴れちゃったりとか、なんか借金しちゃったりとか、なんかこう、なんていうのかな、確認行動みたいなのに発展しかねないわけですよね。なので、そこはね、すごく勉強になったなと思います。じゃあ次の時は、なんかまた別のね、守りたいものを守る姿勢についてお話ししたいと思います。以上です。